昔は男性が狩りをして女性が子育てをしていたので、男女の分業っていうのは人間の自然な姿であるっていう主張があるんですね。で、この男性が狩猟、女性が子育てだったという定説自体が正しいかどうかっていうのを当番組のエピソード41で扱っているんです。でも、そもそもこの定説の前提にあるのは、平均として男女には体格差、体力差があって、だからこそ男性が力の必要な狩りをしているっていうことなんです。つまり、体力差があることが原因で、分業を含め男性優位な文化ができたという考えです。でも最近、実はそれは逆で、男性が優先されるから男女の体格差が生まれたということを示唆する研究が発表されています。今日はエピソード42の再放送をした後に、この研究について触れたいと思います。日本の歴史でいくと、弥生時代に農業が始まるっていうことで、その前の旧石器時代とか縄文時代っていうのは狩猟採集社会であったっていうことなんですよね。だから狩猟、狩りをしたりとか、植物を採集してきて食べていたと。そういうふうに教科書なんかでは習うわけです。で、これは教科書で習ったかはちょっと定かではないんですけれども、狩猟採集社会では一般的に男女の分業があったって言われているんですね。だから男性が狩猟をして女性が採集をしていたっていう、そういうふうに一般的には思われているんです。で、さらにその狩猟と違って採集の方が子育てと相性がいいんですよね。だから、そこから、男性は家の外で狩りをしていて、で、女性が家庭で子育てをして、で、それに加えて採集をしていたっていう、そういう考えがあるわけなんです。で、こういう定説が受け入れられるようになったのは、この業界でですね、1960年代に、大きな影響を持つ本が出版されて、で、こういう定説ができたと。そういう経緯があると言われているんです。なんですけれども、最近、この男性が狩り、女性が子育てプラス採集っていう、この考え自体が間違っているかもしれないっていう、そういうことを示している研究が出ているんですね。で、今日はそんな研究を2つ紹介していきたいと思います。ホットサイエンティストへようこそ。粉谷です。今日紹介する1つ目の論文は、シアトルパシフィック大学のアビゲール・アンダーソンらによる研究で、2023年6月にプロスワンに掲載されたものです。この研究の前から女性も狩りをしていたっていう話はあったんですね。ただ、そもそもですね、昔誰が狩りをしていたのかっていうのをはっきり知るのは難しいんです。例えば、お墓にその狩りをするための道具と一緒に男性の骨が埋めてあれば、きっとこの男の人がこの道具を使って狩りをしていたんだろうっていうふうに推測するんですね。なんですけど、女性の骨と狩りの道具が一緒に見つかることもあったようなんですけれども、誰もあまりちゃんと調べてなかったんです。で、1918年にアメリカ大陸の遺跡を調べていくっていう研究があって、確かに女性の骨と狩りの道具が一緒に埋まっていることも多いということが分かったんです。で、かなり大雑把な推定になると思うんですけれども、 そこから狩りをしていたのの3割から5割が女性だったのではと、まあそういうふうにこの研究では結論付けています。ただこの話はあまり受け入れられていなかったようなんです。その一旦定着してしまった定説、その男女の役割分担があったという考えが強い影響を持っていて、まあそれが理由だと考えられるわけです。で、それに加えて個別の研究では、まあどれだけ女性が狩りをするっていうのが一般的なのかがわからないっていうところがあるわけなんです。で、それをもっと網羅的に調べてみようっていうのが今回の研究になります。D プレイスというデータベースがあるそうなんですね。で、これは1400の人間の社会について過去150年間に集められたデータをまとめたものなんです。で、特に狩猟採集社会についてはビンフォード・ハンター・ギャザラー・データセットっていうものがあって、ここには狩猟採集民族研究についての全てのデータが入っていて、で、これも D プレイスに含まれているということなんです。で、おそらくその数千年、数万年前の社会だけでなくって、割と新しい時代の狩猟採集社会もこういったデータに含まれていて、300以上の社会についてのデータが入っているんです。で、今回の解析をするだけのデータが含まれていたものが63社会あって、まあそれについてデータベースを見ていったというものになります。で、まあ僕はこういった研究は完全に専門外なんですけれども、まあちょっとデータベースだけ覗きに行ってみたんです。で、この中にはいろいろな情報がテキストの形で入っているんですね。だから、例えばこの社会では、まあ身長がどれぐらいであったとか、定住していたかどうかとか、まあそういったデータが無数に入っているわけです。で、今回のこの研究の結果なんですけれども、まあ、63個の社会のうち50個では女性が狩りをしていたという記述があったということなんです。つまり、最低8割の狩猟採集社会では女性も狩りをしていたという証拠があるということなんです。で、詳しく見ると、そのうちの多くではたまたま狩りに参加したのではなく、意図的に参加しているということがわかることが記述されているし、大型の動物の狩りにも女性が参加していたということなんです。で、さらに、その狩りをですね、子供を連れて行ったという場合もあれば、妊婦や赤ちゃんを背負って狩りをしたというのも見られたということです。で、まあ、こういった情報がすでにデータベースに入っていたということは、まあ、これまでの研究ですでに女性も狩りに参加していたということは分かっていたわけなんですけれども、まあ、もともとの定説があるというのがあって、まあ、なかなか個別の研究は重要視されないというところがあったわけです。でも今回の研究ではデータベースを見て網羅的に調べることによって女性が狩りを行うっていうのが普遍的であったということを明らかにしたんです。まあ今回のこの研究でもってどこまで一般的な認識が変わっていくかはわからないんですけれども、まあ男性が狩猟、女性が採集と家事育児っていうのが一般的であるっていう定説が間違っているということが今回の研究で明らかになったというわけです。でも疑問が残るんですよね。やっぱり平均で見ると男女には体力差があって腕っぷしが強いのはやはり男性なんです。そうなってくると、まあ狩りは男性がやった方が合理的なのではっていう疑問はそのままなんです。で、次はその点について示唆のある研究を紹介していきたいと思います。 これはケントステート大学のミシェル・ベバーらによる研究で、2023年8月にサイエンティフィック・リポーツに掲載されたものです。で、この研究はですね、アトラトルというものについて調べていっているんですね。アトラトルっていうのは、こう槍とか矢みたいなものを手で投げるより速い速度で投げるための道具なんです。木とか骨でできていて、先端のあたりに、引っ掛けるフックのような形状の場所があるんです。で、そこに矢を引っ掛けて投げるっていうものなんですね。で、言ってみれば、こう手が長くなった形で投げることができて、より速い速度で投げることができるっていう、そういうもんなんです。で、狩りのための道具っていうのを考えたときに、最初は手で槍とか銛を持って狩りをしていたと考えられるんですね。でもそれだけだと、こう獲物の非常に近くまで行かないといけないんで危険なわけです。で、それに加えて警戒心の強い動物であれば逃げられてしまうということがあるわけなんです。それでこう遠くから狙うために最初はこう槍を手で投げてた。だから投げ槍を行うようになったと考えられるわけですね。で、さらに遠くから狙えるようにこのアトラトルが開発されて、でその後、弓と矢になっていったと、そういう考えがあるんです。ただ投げ槍とアトラトルを比較すると、確かにアトラトルの方がその速度っていうのは速いんです。でも投げ槍は結構重いんだけど、アトラトルは細い矢みたいなものを使うことが多いので、殺傷能力という点ではあまり変わらないと考えられます。てかむしろ槍の方が強いかもしれないです。で、どちらもですね、それなりに遠くまで届くので、動物に襲われる危険とか逃げられてしまう可能性っていうのはあまり変わらないのではないかと、この論文の筆者らは議論していました。で、この論文の研究者が考えたのは、アトラトルというのは、非力な人でも狩りに参加できるようにする道具なのではないかということなんですね。で、この考えでもって、この研究者たちは実験を進めていきました。で、実験としてはですね、学生とか地元の人を集めて、槍投げとかアトラトルで矢を投げるっていうのをやってもらって、速度を測定していったんです。で、その結果なんですけれども、槍の場合はですね、速度の男女差が大きいんですね。女性の場合の中央値が秒速8メートルで、男性の場合が12メートルくらいだったということなんです。中央値っていうのは、例えば50人いたら、その真ん中の25番目の人の数値っていう意味で、それぐらいの値の人が多いっていう、そういう意味なんです。で、中央値で見ると、女性が秒速8メートル、男性が12メートルだから、男性が女性の 1.5 倍の速度が出ているっていうことなんです。で、これに対してアトラトルの場合はですね、速度が速くて女性の中央値が秒速15メートルだったんですね。で、男性は18メートルくらいっていう結果だったんです。で、計算すると男性が女性の 1.2 倍っていうことで、槍の場合と比べると差が縮んでいるっていう、そういうことだったんです。で、なんでそうなるかっていうところなんですけれども、アトラトルを投げるのは力よりもテクニックが大事で、で、槍には投げるのに力が必要なので、こういう結果になったんだろうっていうことです。で、こっから出てくる仮説なんですけれども、 まあ、槍を投げるのには力がいるので扱えるのは主に男性で、女性ではごく一部しか使えなかっただろうっていうとこなんです。でも破壊力に男女の差が少ないアトラトルというものができて、まあ、そういうものがあれば女性も狩りに参加しやすくなったんではないかっていうことなんです。まあ実際に多くの狩猟採集社会でアトラトルのようなものが使われていたかはよくわからないところはあるんです。でも、まあ、体力差を克服するために、まあ、こういった道具が使われた可能性はあるっていう、まあ、そういう研究なんですね。ただ、まあ、これは僕の個人的な考えになってくるんですけれども、例えばライオンだとオスのライオンの方がメスより大きくて強いんだけど、でも群れで狩りをするのはメスライオンなんです。だから、まあ、そもそもこう体力があることが狩りをする理由には必ずしもならないとも思うわけです。で、まあ今は女性が外で働くっていうのは当たり前だし、まあ、こういうことは基本的に文化的に決まるものだっていう考えなんですよね。でも狩猟採集の時代は男性が狩りで女性が家庭だったから、まあ、これが人間の自然な姿であるっていう主張もあるわけです。つまり性別で分業するのには生物学的な根拠があるっていう主張があるんですよね。でもこの主張の前提となっている昔は男性が狩りをして女性が家庭だったという定説自体が間違っている可能性もあるわけで、そんなことを示した研究を今日は2つ紹介しました。もちろん個人差はあるんですが、平均として見た時に男女に体格差があるというのは当たり前のことだと思われているわけです。でも最近の研究でヨーロッパのいくつかの地域で旧石器時代のたくさんの骨から身長、健康状態、そして遺伝子を調べるということが行われました。で、その結果としては、遺伝的には理由が認められないにもかかわらず、地域によって男女の体格差が大きいところと小さいところがあるということだったんです。その大腿骨の長さで見ているんですけれども、差が大きい地域では男女で 14% の違いがあるのに、小さいところでは 5% だけだったんです。で、この論文の筆者らは、このような地域による違いは、例えば食料が限られている時に男性が優先されるかなどの文化的な要因によると推測しています。つまり男性の方が体が大きいから男性優位の文化ができたと考えられているんですけど、実は逆、あるいはそれを助長するように男性優位な文化があるから体格差が生まれるという面があるかもしれないということなんです。もちろん生物学的な性差も確かにあるだろうし、この研究では特定の時代の特定の地域の話なので、どれだけ一般化できるかはまだわかりません。でも今でも女性の方が食べる量が少なくて、それは小柄な女性の方が一般的に好まれるからっていう文化的なものがある可能性も個人的には想像します。男女で身長に違いがあるのなんてあまりにも当たり前で、それが自然であるっていうのを疑いもしないわけなんですけど、そんな視野の狭さを指摘しているような ハッとさせられる研究だったので、今日はこれを紹介しました。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。